港区議会発行、港区議会だより、令和3年8月1日、第230号、声の区議会だより、第165号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、新議長、副議長の挨拶、2番、定例会の概要、3番、港区議会会議規則の一部を改正、4番、議会の構成、5番、代表及び一般質問の要旨、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、5番、代表及び一般質問の要旨、6番、常任委員会と特別委員会の活動記録、7番、議案等の審議結果、8番、意見書を提出しました。9番、皆さんから提出された請願です。10番、お知らせ、11番、後書き、以上の順にお伝えしてまいります。なお、このテープは返送方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。また、このテープに関するお問い合わせは、電話 3578-2920 番までどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、新議長、副議長の挨拶です。港区議会議長、清原和幸。港区議会副議長、中前由紀。令和3年第2回定例会において、私たちは議長、並びに副議長に選任されました。歴史と伝統ある港区議会の要職に就くことは、誠に光栄であるとともに、その使命と責任の重さに身の引き締まる思いであります。さて、新型コロナウイルス感染症は、今もって猛威を振るい、収まることを知らず蔓延しております。感染によりお亡くなりになられた方々に対しまして、哀悼の意を表するとともに、療養中の皆様の一日も早いご回遊を祈念申し上げます。区民の生活や事業者の活動は、新型コロナウイルス感染症によって未曾有の甚大な影響を受けております。私たち区議会議員34人は感染症に関する状況が刻々と変化する中、区民の皆様の不安や困りごとに真摯に向き合い、区民生活に深く関連する様々な対策について多くの議論を重ねてまいりました。港区行政との緊密な連携のもと、一日も早く希望するすべての区民がワクチンを接種できるよう取り組みを加速し、安心して区民生活が送れるよう尽力してまいります。区議会としましては、これからも区民の命と健康、暮らしを守ることを最優先に、区民一人一人が健やかに暮らすことができる港区を実現してまいります。区民の皆様におかれましては、これまでにも増して、温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。新議長、副議長の挨拶でした。次は定例会の概要です。新しい議会構成が決まりました。羽田空港新飛行経路の固定化回避の早急な検討を求める意見書を提出しました。令和3年第2回定例会は6月9日から6月18日までの10日間にわたって開会されました。初日の9日と10日は区長、教育長、選挙管理委員会委員長及び議長に対して計10人の議員から代表一般質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例改正、補正予算など21件を原案の通り可決承認し、皆さんから提出された請願は3件を採択し、11件を継続審査としました。また、議員提出による案件は意見書1件を可決したほか、港区議会会議規則の一部を改正する規則を可決し、 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者に鵜飼雅彦議員を推薦することとしました。今定例会の最終日には、任期満了に伴う常任委員会、議会運営委員会委員、及び委員の辞任に伴う特別委員会委員をそれぞれ選任するとともに、委員長、副委員長の御選が行われました。また、議長、副議長の辞職に伴い、新しい議長、副議長が選出され、新たな議会構成が決まりました。令和3年第2回定例会、会議日程です。6月9日、議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、代表一般質問4名。10日、本会議、議会運営委員会、代表一般質問6名、議案等2区。14日、4常任委員会、議案等の審査。15日、総務、区民文教常任委員会、議案等の審査。16日、総務、区民文教常任委員会、請願等の審査。17日、交通、環境等対策特別委員会、請願等の審査。18日、4常任、5特別委員会、委員長報告、中間報告、議会運営委員会本会議、議案等の議決、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦、4常任議会運営委員選任、特別委員の辞任選任、4常任議会運営5特別委員会、正副委員長5選、本会議、議長・副議長の辞職許可及び選挙。定例会の概要でした。続いて、港区議会会議規則の一部を改正をお伝えします。地方議会における女性をはじめとする多様な人材の議会参画を促進するため、港区議会会議規則、以下、会議規則と言います。に定める本会議や委員会の欠席事由として、産前産後の期間に配慮し、合わせて育児や介護などについても、明文化することとしました。改正内容、会議規則第3条第1項の欠席の事由である事項を、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由に改めます。会議規則第3条第2項の出産による欠席期間について、日数を定めてを出産予定日の6週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間前の日から当該出産の日後、8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、に改めます。港区議会会議規則の一部を改正をお伝えしました。代わって、議会の構成をお伝えします。各委員会は、委員長、副委員長、委員、議席番号順でお伝えしています。議長、清原和幸、副議長、中前幸、監査委員、池田浩二。会派名及び構成人数です。自民、自民党議員団11人、政策会議、港政策会議10人、公明、公明党議員団5人、共産、共産党議員団3人、都民ファ、都民ファーストの会2人、まちづくり、まちづくり港1人、スマイル、スマイル党1人、報道、虚偽報道に負けない会1人、議会運営委員会、委員長、結城久美子、自民、副委員長、七戸淳、政策会議、委員、小倉理恵子、自民、横尾俊成、政策会議、丸山貴則、公明、鈴木隆也、自民、清家愛、政策会議、熊田千鶴子、共産。常任委員会です。総務常任委員会、委員長、杉本豊弘、公明、副委員長、西間豊治、自民、委員、 黒崎雄一自民、丸山貴則公明、榎本茂都民ファ、阿部寛子政策会議、七戸淳政策会議、清原和幸自民。保健福祉常任委員会、委員長杉浦範夫政策会議、副委員長小倉理恵子自民、委員中根大公明、古藤美里都民ファ、山野井剛政策会議、鈴木孝也自民、清家愛政策会議、池田浩二自民、熊田千鶴子共産。建設常任委員会、委員長土屋淳自民、副委員長石渡由紀子政策会議、委員玉木誠まちづくり、榎本歩美政策会議、風見俊夫共産、近藤雅子公明、鵜飼雅彦自民、井筒信弘自民。府民文教常任委員会、委員長兵藤優子政策会議、副委員長池田武史公明、委員マック赤坂スマイル、赤坂大輔報道、横尾俊成政策会議、柳沢明自民、福島博子共産、中前由紀政策会議、結城久美子自民。特別委員会です。交通環境等対策特別委員会、委員長風見俊夫共産、副委員長黒崎雄一自民、委員石渡由紀子政策会議、古藤美里都民ファ、横尾俊成政策会議、池田浩二自民、七戸淳政策会議、杉本豊弘公明、井筒信弘自民。行財政等対策特別委員会、委員長榎本歩美政策会議、副委員長熊田千鶴子共産、委員赤坂大輔報道、土屋淳自民、池田武史公明、西間豊治自民、阿部寛子政策会議、清原和幸自民。まちづくり子育て高齢者等対策特別委員会、委員長丸山貴則公明、副委員長清家愛政策会議、委員マック赤坂スマイル、中根大公明、兵藤優子政策会議、鈴木孝也自民、榎本茂都民ファ、鵜飼雅彦自民。エレベーター等安全対策、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会、委員長山野井剛政策会議、副委員長柳沢明自民、委員玉木誠まちづくり、小倉理恵子自民、福島博子共産、杉浦範夫政策会議、中前由紀政策会議、結城久美子自民、近藤雅子公明。東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会、委員長鵜飼雅彦自民、副委員長阿部寛子政策会議、委員近藤雅子公明、山野井剛政策会議、兵藤優子政策会議、横尾俊成政策会議、丸山貴則公明、柳沢明自民、土屋淳自民、福島博子共産、杉浦範夫政策会議、結城久美子自民、池田浩二自民。以上です。議会の構成をお伝えしました。
代表及び一般質問の用紙をお伝えします。6月9日10日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。なお、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の表記は、東京2020大会で統一しています。墨字版4ページに掲載されている二次元コードをスマートフォンで読み取ると、動画配信をご覧いただけます。では、お伝えしてまいります。はじめは、自民党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について、質問、ワクチン接種を加速する体制整備と今後の進め方について。答弁、 区内企業や大学、医療関係者など多くの方の協力をいただきながら、新たな会場や人材の確保など体制強化に取り組みます。質問、大規模接種センターなどでのワクチン接種の推進について。答弁、最も適した接種方法を選択することができるよう、企業などが実施する職域接種など、積極的に情報提供を行い、区民のワクチン接種を促進します。質問、接種券の一括送付と接種計画の公表について。答弁、6月中にすべての区民に向けた接種券の送付をします。今後は会場や日程など詳細について早期に決定し、速やかに区民に知らせていきます。質問、広報を活用した積極的な情報発信について。答弁、若年層の接種率向上を図るため、これまで以上に丁寧でわかりやすい周知が必要です。効果的な広報に努めます。区内事業者の現状について。質問、緊急事態宣言延長による影響と支援策について。答弁、特別融資などの返済措置期間を最大24ヶ月延長可能とした資金繰り支援など、売上の回復と地域経済の再生に向けて全力で取り組みます。質問、区に寄せられる声へ対応する体制について。答弁、東京都の取り組みに対する意見など、区民から寄せられる様々な声に真摯に向き合い、適宜東京都に責任ある対応を求めます。新たな経済対策について。質問、港区独自の新たな経済対策について。答弁、今年度2度目となる商品券発行支援を実施し、商店街や区内観光産業に対し切れ目ない支援を行います。区内経済の回復に向けた新たな施策についても検討します。質問、キャッシュレス決済を活用した還元事業について。答弁、プレミアム付き区内共通商品券と合わせて消費活動を促すことで、地域経済の活性化につなげていきます。これまでの各種対策について。質問、効果と検証について。答弁、エンジョイディナー事業や特別融資斡旋など、事業効果の検証による見直しや拡充に取り組んでいます。今後も効果の検証を進めていきます。避難所の感染防止対策について。質問、コロナ禍における避難所の準備状況について。答弁、新たな避難所の確保に向け、区内ホテル事業者1社と協定を締結しました。その他、自社2施設と協議を進めています。これからの区政運営について。質問、コロナ収束を見据えた財政運営について。答弁、この度の補正予算は感染拡大防止など、区民の命と生活を守ること。区民の生活の支援と区内経済の回復を図ることの2つを柱として編成しました。質問、人口動向と人口推計について。答弁、令和2年5月に近年最多となりましたが、令和3年6月現在はピーク時と比較して総数の 1.4% が減少し、特に0歳から4歳の減少が多く見られるなど、減少傾向が続いています。質問、来年度の予算編成方針について。答弁、感染症の収束後に早期に区民生活と区内経済を回復する取り組みなど、実態に即した必要な取り組みを重点的施策として定めます。質問、保育環境における課題について。答弁、定員に対する多くの空きが、運営事業者の収支悪化を招いています。一方で、待機児童ゼロ継続のためには常に一定の空きが必要です。定員に対する空きを可能な限り解消するための対策を実施していきます。質問、子育て環境の整備について。答弁、保育人材の確保や保育士定着の支援、 園児の外遊び場の確保に努めるなど、環境の整備に努めていきます。質問、精神障害者への支援策について。答弁、現在、精神障害者の就労状況は、コロナ禍の影響で非常に厳しいです。新たな支援策について具体的に検討していきます。高輪築堤について。質問、保存とまちづくりの着実な進展について。答弁、開発と保存の両立の観点から関係機関と連携し、まちづくりを推進します。質問、公開について。答弁、調査の進捗に合わせて、JR 東日本に見学会の開催を働きかけていきます。ペットボトルについて。質問、水平リサイクルについて。なお、水平リサイクルとは、使用済みの製品が一旦資源となり、また同じ製品としてリサイクルされることを言います。答弁、区が回収したペットボトルは、食品用トレイや繊維などに再商品化されています。ペットボトルからペットボトルへの水平リサイクルについて、再生処理事業者や飲料メーカーなどと意見交換をしています。デジタル化について。質問、現状と課題について。答弁、令和3年6月現在、およそ190の手続きをオンライン化しています。行政手続きのオンライン化を進めるには、手続き全体の流れを把握し、システムを構築することが課題です。質問、デジタルインフラの整備の推進について。答弁、区有施設のインターネット環境を充実させるため、28施設にモバイルルーターの配備を予定しています。質問、デジタル化の推進体制について。答弁、転入時に複数の申請書を一括で作成する窓口での手続きの ICT 化など、さらなるデジタル化の推進に向け取り組みます。羽田空港について。質問、新飛行ルートに対する意見について。答弁、昨年3月末から本年5月末までの間、区には309件の意見が寄せられています。質問、地方空港への分散化を要請することについて。答弁、新ルートに限らず、飛行経路の様々な運用の検討とともに、地方空港のさらなる活用による飛行ルートの分散化などについて、国に強く要請します。女性のための支援について。質問、働きながら子供を産み、育てやすい支援について。答弁、社会の変容に伴い、子育てにかかるニーズも多様化しています。よりきめ細かく対応するため、幼稚園や保育園、在宅子育て支援といった枠組みにとらわれない港区ならではの子育て支援のあり方を検討していきます。インクルーシブ公園について。なお、インクルーシブ公園とは、障害のある子どももない子どもも一緒に遊ぶことができる公園のことを言います。質問、整備について。答弁、今年度、港にぎわい公園づくり基本方針を改定し、港区におけるインクルーシブ公園の整備の考え方を示します。高齢者の補聴器について。質問、利用の支援策について。答弁、補聴器相談医、認定補聴器技能者と連携し、補聴器の購入前からアフターケアまでを継続的に支援する港区独自の補聴器購入費助成制度を整備し、高齢者の聞こえを積極的に支援していきます。次世代の子供の教育環境について。質問、35人学級について。答弁、今年度から5年かけて小学校全学年の35人学級を実現させます。質問、デジタル教科書の活用について。答弁、現在導入している教科についてデジタル教科書の活用状況や効果を見極め、社会、理科、英語などの教科に拡大することを予定しています。質問、ギガスクール構想の今後の取り組みについて。答弁、各学校に 週1回配置している ICT 支援員に加え、教育委員会事務局に配置を予定しているギガスクールサポーターが、各校の事業支援を積極的に行います。質問、オンライン授業について。答弁、保護者の多くが見やすい土曜授業日にオンライン授業の機会を積極的に設けます。質問、習熟度別学習について。答弁、教科担任制などの制度を活用するとともに、教科の特性に合った習熟度別授業を実施していきます。質問、女性や障害者アスリートへの支援について。答弁、女性や障害者をはじめとするアスリートの知識や経験を生かし、長く競技に携わりながら活躍できる機会を提供していきます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。港区の人口動向について。質問、減少傾向にある区の人口動向の特徴は。答弁、令和2年5月と本年6月では、3756人が減少。うち外国人が2297人。社会増減では25歳から39歳までの転入者数が特に大きく減少しています。なお、社会増減とは、他自治体からの転入あるいは他自治体への転出によって生じる増減のことを言います。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う不正運営について。質問、区民税収入が下がるのは今年度のみとの予測は楽観的に感じます。下方に触れても基金も充当し、区民サービスの質を下げず、計画事業も予定通り行うと考えてよいですか。答弁、基金も活用し、質の高い区民サービスを維持します。質問、困っている人の支援と未来につながる積極投資を。答弁、きめ細かな施策や未来につながる施策を展開していきます。デジタル時代の情報格差解消について。質問、情報が届きにくく、なかなか反応してもらえない方たちへ踏み込んだ支援が必要です。答弁、効果的な対策を検討します。質問、公共施設に公衆無線 LAN のさらなる整備を。災害時に人が集まる場所は優先的に。答弁、区有施設のインターネット環境向上に取り組みます。質問、各種補助金の申請が得意な町会と苦手な町会で差があります。支援の充実を。答弁、今後も丁寧な対応をします。新型コロナウイルスワクチン接種について。質問、スムーズな接種に向けた取り組みを。答弁、早急な接種に向けて取り組みを加速します。質問、区ホームページの新型コロナウイルスワクチン接種特設ページは見づらいです。知りたい情報がすぐにわかるようにしてください。答弁、改善を図ります。区職員の働く環境について。質問、過剰残業やサービス残業防止の取り組みは。答弁、今後も超過勤務の縮減に取り組みます。質問、業務量に対し圧倒的に職員が足りていません。十分な職員数を確保すべきではないですか。答弁、業務量に応じた人員を適正に配置しています。質問、行政のデジタル化が進み、情報システム発注の機会が増えるなど、IT の素養の高い職員の確保が急務です。答弁、デジタル社会に対応できる職員体制を構築します。質問、職員の希望が叶いやすい人事システムを、査定を工夫し、適材適所の人事配置を。答弁、意欲や能力を生かした適材適所の職員配置を推進します。質問、ハラスメント防止やメンタルケアに関する取り組みは。答弁、充実に取り組みます。質問、全職員に無記名可能なアンケート調査の実施を。 答弁、実施します。防災について。質問、ハザードマップ上で危険なエリアの方にマイタイムラインの活用促進を。答弁、周知啓発に取り組みます。質問、要支援者の安全を確保しつつ、民生委員など支援する側の不安を減らすために、今後どのように取り組んでいくのですか。答弁、支援体制を強化します。中小企業支援について。質問、区内の企業の倒産などの状況は。答弁、コロナ禍で倒産件数に大きな変動はないですが、廃業が増えています。区内中小企業は厳しい経営状況にあります。健康推進について。質問、コロナ禍で特定健診やがん健診の受診者数が1-2割減っていますが、区の対策は。答弁、未受診者へ再勧奨通知を送付したり、啓発を行います。小中学校における課題について。質問、教員の負担軽減について今後の取り組みは。答弁、今年度数値目標を定め、独自の取り組みを行う予定です。質問、全国の子どもの視力低下が進んでいます。港区の状況と対策は。答弁、港区でも低下傾向にあり、タブレット端末の適切な使い方の周知などを行っています。PCR 検査の拡充について。質問、保育園や小学校で陽性者が出たら、全員公費負担で PCR 検査を。答弁、総合的判断の上、公費負担による検査対象を拡大しています。東京2020大会コミュニティライブサイトについて。質問、イベント開催可否を含め見直しの余地は。答弁、感染状況も見極めながら適切に判断していきます。区有地の活用について。質問、スポーツ環境整備などの視点を持ち、土地の活用方針を検討すべきではないですか。答弁、より一層の区民サービス向上のため、幅広い視点から区有地の活用方針を検討します。運動する場のニーズ調査について。質問、区内運動施設の利用状況など、ニーズ調査が必要ではないですか。答弁、様々な方法で利用者実態やニーズを把握し、運動する場の確保や充実を図っていきます。区政のデジタル化について。質問、デジタル庁創設にどのように取り組みますか。答弁、行政手続きのオンライン化など積極的に進め、全庁横断的に取り組んでいきます。少子化対策について。質問、港区の合計特殊出生率が回復するような独自支援を。答弁、出生率が向上するように結婚、出産、子育てと続く切れ目のない支援策を検討します。質問、待機児童ゼロを継続するための今後の保育園政策は。答弁、必要以上の空きの解消に努めます。上乗せ徴収は課題もあり、今後検討を進めます。障害児支援について。質問、元麻布保育園の障害児クラスで保育と療育の併用を。答弁、検討を進めます。質問、区立放課後等デイサービスの定員や時間見直しを。答弁、本年の夏季休暇から午後6時までに延長します。定員については実態把握した上で検討します。質問、障害児の保護者が置かれている状況の実態調査を。答弁、今月中に調査を行います。質問、放課後等デイサービスの事業者支援拡充を。答弁、7月に課題解決のため、事業所の連絡会を開催します。男女共に活躍できる職場環境の整備について。質問、女性管理職の育成は。答弁、承認意欲向上と管理職への登用拡大に取り組みます。質問、育児休業代替任期付き職員の処遇について配慮を。答弁、 制度運用を検討します。子どもの権利について。質問、児童相談所への虐待通告の23区連携や周知徹底を。答弁、連携強化などに努めます。質問、子どもの貧困への取り組みは。答弁、子ども食堂運営団体や区内企業と連携し実行していきます。質問、離婚前後の親支援の利用実績や成果、改善点は。答弁、子どもの利益を最優先に効果的な支援を進めていきます。盗撮などの性犯罪防止のためのルールの徹底について。質問、教師個人のスマートフォン持ち込み禁止などルール徹底を。答弁、校長が許可した場合以外、禁止しています。啓発に努めます。カーボンニュートラルについて。なお、カーボンニュートラルとは、CO2 などの温室効果ガス排出量から、吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることを言います。質問、地域や企業とともに脱炭素に向けた先駆的な取り組みを。答弁、都市部における脱炭素社会の象徴となるよう取り組みます。質問、地球温暖化対策助成が希望者に行き渡るようにすべきではないですか。答弁、情報発信に工夫を凝らし利用を促していきます。羽田空港新ルートの固定化回避について。質問、区として今後この問題にどのように取り組むのですか。答弁、国に対し海上ルートの活用、地方空港への分散化などの検討を加速するよう強く要請し、回答を求めていきます。高輪築堤について、質問、今後の対応は。答弁、早期の国史跡指定に向けた文化庁への意見具申の準備を進めています。崖、擁壁の維持管理について、質問、事業者の開発行為に対し一般常識の啓発を。答弁、適切な維持管理について区ホームページなどで周知啓発します。以上、港政策会議の質問でした。続いて公明党議員団の質問です。行政のデジタル化への取り組みについて。質問、デジタル改革関連法の成立に伴い区の取り組みは。答弁、体制を構築し、区民サービスの向上や業務効率化に積極的に取り組んでいきます。質問、デジタル弱者に対してのサポート体制の構築は。答弁、動向調査を実施し、より効果的なサポート体制の構築について検討していきます。新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種体制の構築について。質問、一般区民への接種体制は。答弁、コールセンターを30回線から可能な限り増設。また、各総合支所の予約サポート窓口に加えて、他の施設でも相談の充実を検討します。地域防災力向上における防災士の果たす役割について。質問、地域での活躍に向けてどのように取り組むのですか。答弁、防災士が活動できる機会の創出を進めます。兄弟児の認識。なお、兄弟児とは、障害や病気を持った子供の兄弟姉妹のことを言います。質問、兄弟児に対する区の認識は。答弁、特有の体験や悩みを抱える場合もあるため、相談しやすい環境づくりや実情を踏まえた支援に取り組みます。マンション浸水対策について。質問、住民の内水氾濫の懸念が高まっています。区の防災アドバイザー派遣事業の活用を。答弁、専門性の高いアドバイザー登録を幅広く進め周知します。外堀などの水環境改善について。質問、東京都と連携して水質改善資材などを活用し、外堀や運河などの水環境改善に取り組むべきではないですか。答弁、弁慶堀について東京都に働きかけます。 運河やお台場の海についても東京都と連携し検討します。子ども食堂への支援について、質問、子どもたちの居場所の確保や孤独・孤立の防止のためにさらに積極的に応援すべきではないですか。答弁、港区子ども食堂ネットワーク会員から課題や要望を伺い、活動しやすいよう支援します。区内中小事業者へのキャッシュレス決済の普及について、質問、港区商店街連合会など各種団体と協力し、さらに推進すべきではないですか。答弁、プレミアム付き区内共通商品券の電子化に要する費用を補助するなど、普及に取り組みます。マンション管理組合交流支援について、質問、コロナ禍で必要性が増しており、積極的に支援すべきではないですか。答弁、交流会などを活用し、情報提供するなど、積極的に支援します。起立性調節障害について。なお、起立性調節障害とは、自律神経の働きが悪くなり、起立時に身体や脳への血流が低下するため、朝になかなか起きることができない。朝の食欲不振、全身倦怠感、頭痛、立っていると気分が悪くなる、立ちくらみなどの症状が起こる障害のことを言います。質問、教員への啓発や他自治体のガイドラインの活用など実施を。答弁、医師による講演会を実施するなどし、適切に取り組みます。タスキを着用した政治活動について。質問、候補者が自身の名前を書いたタスキ着用で政治活動をするのは法律違反と周知すべきではないですか。答弁、通報があった場合には警察と連携し、事実関係を確認した上で公正な選挙が行われるよう周知します。変異株への対策について。質問、区民への感染予防対策と陽性者発生時の区の対応について。答弁、家庭内での濃厚接触者対応の徹底、また PCR 検査の範囲拡大など、区民の不安を解消する情報を周知していきます。質問、陽性者発生時の施設関係者への情報提供のあり方について。答弁、検査の実施状況や結果、確認できた感染ルートなど、安心して施設を利用できるよう、丁寧な情報提供に努めます。障害者施設での DX の充実について。なお、DX とは、デジタルトランスフォーメーションの略です。情報技術が社会のあらゆる領域に浸透することによる変革のことを言います。質問、新しい生活様式での社会参加の促進や、職員の負担軽減のために充実すべきではないですか。答弁、障害者への支援や職員の仕事のあり方に大きな変革をもたらすと考えています。新型コロナウイルスワクチン接種について、答弁、高齢者接種の課題と克服について、答弁、各総合支所設置の予約サポート窓口の紹介など接種の呼びかけに努めます。質問、余剰ワクチン発生時の対象者拡大について、答弁、民生・児童院などに順次拡大します。質問、接種の時間枠の拡大を。答弁、一般接種での拡大を検討します。商店街へのさらなる支援策について。質問、業態変換などに支援を。答弁、補助の周知・活用で支援します。電動キックボードについて。質問、マナー啓発安全確保。答弁、ルールマナーを啓発します。以上、公明党議員団の質問でした。
代表及び一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。